150編1節から6節まで、ハレルヤ、神の聖女で神を褒めたたえよ、道からの大空で神を褒めたたえよ、その大能の御業のゆえに神を褒めたたえよ、その比類なき大さにふさわしく神を褒めたたえよ。その次出てきますか、出てこない。地の笛を鳴き、吹き鳴らして神を褒めたたえよ、事と盾事に合わせて神を褒めたたえよ、タンバリンと踊りを持って神を褒めたたえよ、弦をかき鳴らし、笛を吹いて神を褒めたたえよ、音の高いシンバルで神を褒めたたえよ、鳴り響くシンバルで神を褒めたたえよ、息のある者は皆主を褒めたたえよ、ハレルヤ。では皆さん一緒にですね、とご起立いただいて賛美したいと思います。お座りください。ではお祈りします。天の父の神様、この11月19日の聖日を本当にこの教会に集まり、あなたに礼拝を捧げることを感謝いたします。私たちは当たり前のように、とも言いますけれども、あなたに礼拝を捧げられない、病気やまたいろんなご事情で、教会にも来れない兄弟姉妹たちもいます。またこちらに、来て礼拝を捧げる感謝と、また来れない兄弟姉妹たちのことも主どうか覚えてください。本当に今世の中はロシアとウクライナの終わりの見えない戦争や、またイスラエルとパレスチナの戦いで多くの方が犠牲が、亡くなられたり傷ついたりしています。主どうかこの 無意味な戦争が少しでも早く終わり、どうかその人たちのところに平和な時が来ますように。人間の知恵に頼る政治家たちもいますけれども、その人たちの力でもなかなか解決できません。すべて、解決できるのはあなたと私たちは信じてます。書道家日々の生活も自分たちの知恵や力、人間の力で何か解決しようとしていますけれども、なかなか難しいです。どうか、あなたの身教えに従って、私たちが誠実に生き、またへりくだって生きて、周りの人を愛し、周りの人とより良い関係を持ち、この1週間も歩むことができますようにお願いいたします。この感謝と祈りを主イエスキリストのお名前を通してお祈りいたします。アーメン。では講読文を講読したいと思います。では皆さんで一緒に読みましょう。せーの。すべてのことが私の父から私に渡されています。父のほかに子を知っているものはなく、子と子が父を争うとここに定めたもののほかに父を知っているものは誰もいません。すべて疲れた人、重荷を負っている人は私のもとに来なさい。私があなたを休ませてあげます。私は心の柔和でへりくだっているから、あなた方も私の身を追って私から学びなさい。そうすれば楽しみ安らぎを得ます。私の首輝きは負いやすく、私の荷は軽いからです。ありがとうございます。ではしばらく黙祷の時を持ちます。窓側にいる方はちょっと窓を開けていただいて換気をしていただけますでしょうか。では黙祷そこまでしていただいて、また寒い方はちょっとまた窓を閉めてください。お任せします。本日、これから安住のファミリーチャペルの石尾兄弟にメッセージをいただきますが、本日のメッセージの箇所はマタイの福音書16章の13節から28節。メッセージのタイトルは、あなた方は私を誰だと言いますかという題でメッセージをいただきます。普段でしたらそのメッセージの箇所を私は読みますが、兄弟の方でメッセージの中で、読んでくださるそうですので省きます。では兄弟お願いいたします。
Please stand up for your asking here. Okay. Yeah. おはようございます。聞こえますか？大丈夫。入ってる。あ、入ってますね。はい。 それではですね、今日はマタイの福音書、16章13節から27節から、一緒に見ていきたいというふうに思います。マタイの福音書、16章13節から27節、お読みいたします。マタイの福音書16章13節から27節。さて、ピリポをカイザリアの地方に行かれたとき、イエスは弟子たちに尋ねて言われた。人々は人の子を誰だと言っていますか？彼らは言った。バプテスマのヨハネだという人もあり、エリアだという人もあります。また他の人たちはエレミアだとか、また預言者の一人だとも言っています。イエスは彼らに言われた。あなた方は私を誰だと言いますか？シモン・ペテロは答えて言った。あなたは生ける神の御子、キリストです。するとイエスは彼に答えて言われた。バルヨナ・シモン、あなたは幸いです。このことをあなたに明らかに示したのは人間ではなく、天にいます私の父です。では私もあなたに言います。あなたはペテロです。私はこの岩の上に私の教会を建てます。ハデスの門もそれには打ち勝てません。私はあなたに天の御国の鍵をあげます。何でもあなたが地上でつなぐなら、それは天においてもつながれており、あなたが地上で解くなら、それは天でも解かれています。その時イエスは、ご自分がキリストであることを誰にも言ってはならないと、弟子たちを戒められた。その時からイエス・キリストはご自分がエルサレムに行って、長老、祭司長、律法学者たちから多くの苦しみを受け、殺され、そして3日目によみがえらなければならないことを弟子たちに示し始めた。するとペテロはイエスを引き寄せて諌め始めた。主よ、神の御恵みがありますように、そんなことがあなたに起こるはずはありません。しかしイエスは振り向いてペテロに言われた。下がれサタン、あなたは私の邪魔をするものだ。あなたは神のことを思わないで人のことを思っている。それからイエスは弟子たちに言われた。誰でも私についてきたいと思うなら、自分を捨て、自分の十字架を追い、そして私についてきなさい。命を救おうと思う者はそれを失い、私のために命を失う者はそれを見出すのです。人はたとえ全世界を手に入れても、まことの命を損じたら何の得がありましょう。その命を買い戻すには、人は一体何を差し出せばよいでしょう。人の子は父の栄光を帯びて、御使いたちと共にやがて来ようとしているのです。その時には、おのおのの行いに応じて報いをします。一言お祈りしたいと思います。愛する天のお父様、今日こうして御前に集まり、共にあなたを礼拝できることを感謝いたします。先ほど高橋教でも言われました、世界中でまだ多くの戦争があり、争いがあり、亡くなり、あるいは傷つき、悲しみの中にいる人が大勢います。どうかそのような人を、一人一人をあなたが憐れんでください。またこのような戦争が一日も早く終わり、平和な世の中が再び訪れますように。今日この時を感謝して、尊きイエス・キリストのお名前によってお祈りします。アーメン。おはようございます、はい、今日ですけれども、マタイの福音書16章の続きですね、どんどんずっとマタイの福音書を見てきましたけれども、今日の箇所はですね、イエス様が弟子たちに、あなた方は私を誰だと言いますか、私のことを誰だと思ってますかっていうふうに尋ねる箇所です。で、今日の箇所を読んだ時にですね、僕が最初に思ったのは、あ、この質問って僕にもされてるんだなっていうふうに思いました。自分がですね、イエス・キリストをどのようなお方だというふうに信じているのか、どのようなふうに思っているのか、そのことが聞かれているな そんなふうに感じたわけです。そんな形でですね、一緒に見ていければいいかなというふうに思います。では13節から1節ずつゆっくり見ていきたいと思います。さて、ピリポ、カイザリアの地方に行かれたとき、イエスは弟子たちに尋ねて言われた。人々は人の子を誰だと言っていますか？イエス様と弟子たちはですね、ピリポ・カイザリアっていう場所に行ったわけです。これは今の地図ですけれども、ピリポ・カイザリアってどこかっていうとですね、ちょうどここだそうです。Google マップで示してますけれども、今のですね、戦争が起こっているガザがこの辺ですね。で、イスラエルがあって、ちょうどこのイスラエルともレバノンの国境あたりが、このピリポ・カイザリアという場所だったそうです。要するにですね、イスラエルの国からするとですね、もう本当に国の一番端っこの辺境の地です。に行ったわけです。ちょうどですね、ヨルダンとの国境ですので、住んでいたのもですね、別にイスラエルの人ばっかりが住んでたわけじゃなくて、当然ヨルダンの人たちも住んでた。結構ですね、ユダヤ教だけじゃなくて、異教徒が大勢住んでたような町でした。で、偶像がたくさんあったりですね、そんなような町でイエス様が聞かれるわけです。弟子たちにね、人々は人の子を誰だと言っていますか？つまりイエス様のことを人々はどういうふうに言ってますか？っていうふうに弟子たちに尋ねたわけです。人々がですね、イエス様のことを誰だというふうに思っているかということを聞いたわけですね。当時のユダヤの人たちはどういうふうに考えていたか。そうすると14節に、彼らは言った。バプテスマのヨハネだという人もあり、エリアだという人もあります。また他の人たちはエレミアだとか、また預言者の一人だという人もいます。こういうふうに書かれているわけです。当然ですね、ここに来るまでにイエス様がですね、病気の人々を癒したり、そういった話がユダヤ全土におそらく広まっていたのでしょう。ですからイエス様のことをですね、こういうなんか力のある人だというふうに人々も考えていたわけです。で、いろんな人の聖書に出てくるいろんな人の名前が上がっているわけです。で、まず最初にはですね、バプテスマのヨハネだという人がいたというふうに書かれています。ヨハネ、皆さんもご存知だと思いますけれども、この時点だとですね、もうヘロデ王によって殺されてしまう。サロメのお話がすごく有名ですよね。そういった形でヘロデ王によって殺されてしまって、この時点ではもうすでにいませんでした。しかしですね、イエスはですね、バプテスマのヨハネがよみがえったんだっていう噂がどうもその当時あったらしくてですね、ヘロデもですね、その噂を信じていたようです。マタイの福音書の14章の1節から2節を見るとですね、よみがえったみたいなことがちょろっと書かれています。2番目にはですね、エリアだっていうふうに答える人がいました。エリアは紀元前9世紀頃に生きた預言者で、一人だけ死なずにですね、そのまま天に上げられた、死なないで天国にそのまま行ったというふうに言われる、有名な預言者です。マラキ書の4章5節を見ますと、メシアが来る前にですね、再びエリアが使わされるという預言があって、人々もそれを知っていたので、イエス様のことをエリアだというふうに考えたということです。3番目にはですね、エレミアだというふうに答えた人がいました。当然エレミア書を書いた有名な預言者ですよね。当時のイスラエルの国というのはバビロンという国によってですね、支配されて壊滅状態にあったわけです。その際にですね、エレミアがそのお城を復活させようということで働いて神殿を再興した、そういった働きをした人です。そして最後、預言者の一人だ。イエス様はですね、預言者の一人じゃないか、そういうふうに考えていた、そういったことが答えられているわけです。当時の人々の認識としてはそういったわけでした。要するにイエス様というのはですね、力のある預言者の一人なんじゃないか、そういうふうに思われていたわけです。イエスは彼らに言われた。あなた方は私を誰だと言いますか？シモン・ペテロが答えて言った。あなたは生ける神の御子、キリストです。こういうふうに当時の人々がですね、イエス様を預言者の一人だというふうに思っているところに、イエス様は、じゃあ弟子のあなたたちは私を誰だと思いますか？私のことを誰だと言いますか？こういうふうに尋ねるわけです。そうするとですね、ペテロは イエス様が生ける神の御子キリストである、そういうふうに言うわけです。当然神様と同じ性質を持っている、要するに神様ご自身です、そういうふうに言ったわけです。ちなみにですね、キリストって油を注がれたものっていう意味だそうです。で、約束された救い主のことを意味しています。まあ、当時ダビデ王の頃の聖書箇所を読むとよくわかると思いますけれども、王様になるにはですね、預言者から油を注がれて、あるいは司祭長から油を注がれて王様になるのが普通だったそうです。で、このキリストというのはですね、神様から油を注がれたもの、そういった意味があるそうで、すべてを支配する王だという意味だそうです。17節を見ますと、するとイエスは彼に答えて言われた。バルヨナシモン、あなたは幸いです。このことをあなたに明らかに示したのは人間ではなく、天にいます私の父です。こういうふうに言うわけですね。まあ、イエス様がですね、神の御子である、すなわち神様であるということはですね、ここに書かれている通り、まあ、父なる神の働きがなければ分かりません。先ほどの聖書朗読の箇所にもありましたけど、私たちですね、ついイエス様を信じる信仰って自分で持った、自分が信じてる、そういうふうには思いがちですよね。でも実は地球が作られる前から作られる人を決めていたということが聖書に書かれていますよね。つまり神様の一方的な恵みによって私たちはイエス様を信じる、そういった信仰が与えられているわけです。ですからここでですね、シモン・ペテロがですね、イエス様のことをキリストだ、こういうふうに言ったのも、ただ単にですね、イエス様をキリストだっていうふうにシモンが思ったわけではなくて、そういった信仰が神様から与えられて、心の内に働いて、そういうふうに答えることができたわけ。18節を見ますと、では私もあなたに言います、あなたはペテロです、私はこの岩の上に私の教会を建てます、ハデスの門もそれには打ち勝ちません。こういうふうに答えるわけです。ここまでですね、ペテロってつい言っちゃってますけれども、ここまでの名前はまあシモン、まあ昔のギリシャ語の言い方で言うとシメオンだったわけですよね。でここでイエス様にペテロ、あるいはペテロスという名前をもらうわけです。意味としてはですね、左側にあるような小さな石、ちっちゃな石ころみたいなイメージです。それに対してですね、右側、私はこの岩の上に私の教会を建てます、これペトラという言葉が使われているそうです。これ全然キリスト教と関係ないペトラって呼ばれる遺跡です。トルコにある遺跡ですけれども、このぐらい巨大な岩をペトラというふうにイメージするそうです。ここでですね、ちょっと難しいのはですね、じゃあイエス様はですねペテロを土台にして教会を作るのでしょうかっていうふうにちょっと読めちゃいますよね。でもそういったことではないわけです。注意して見ていただくとですね、私はこの岩の上に私の教会を建てます、こういうふうに書かれているわけです。教会はですね、誰が作るかっていうとペテロが作るわけではなくて、イエス様がご自身の教会を建てるわけです。じゃあ何を土台にして建てるんですか？ペテロですか？違いますよね。これ何かというと、イエス・キリスト、つまりイエス様がキリストだっていうペテロの告白を土台にして教会を建てる。そしてハデスの門もそれには打ち勝たない、そういうふうに言われるわけです。私はあなたに天の御国の鍵をあげます、何でもあなたが地上でつなぐならそれは天においてもつながれており、あなたが地上で解くならそれは天でも解かれています。カトリックの教会の絵を見るとですね、ペテロって大体こういう形で書かれているそうです。で、両手に鍵を持ってるんですよね。 で、なんかそういうとですね、なんかすごく特別な力を与えられたような気がするかもしれませんけれども、これってそれほど特別なことではないわけです。ペテロがですね、実は使徒行伝を読むと、五旬節の時にですね、ユダヤの人たちに最初にイエス様がキリストだっていうことを説明しているのはペテロです。またコルネリオという異邦人に福音を伝えたのもペテロです。天をつなぎ天を開くというとですね、まあ、とてつもない力かもしれません。ただそれは実はペテロの力ではないわけですよね。何の力ですか？福音の力ですよね。福音を知り、それを信じることによって天の御国に入ることができる、その鍵が与えられているわけです。福音を通してですね、イエス様が自分の代価を十字架で支払ってくださった、そのことを信じるなら、すべての人が天の国に入ることができるわけです。単純な教えかもしれませんけれども、そのことを知ることがですね、天の御国に入るための鍵になっているわけです。20節を見ますと、その時イエスはご自分がキリストであることを誰にも言ってはならないと弟子たちを戒められた。イエス様はですね、弟子たちには自分がキリストだ、イエスがキリストだということをお話ししたわけです。ただ他の人たちには言ってはいけないというふうに言ったわけです。それはなぜでしょうか。それはですね、当時の人たちの誤ったキリスト像、誤ったキリストに対する認識がありました。当時ユダヤの人たちはですね、ローマ帝国という国の支配を受けてたわけです。で、キリストというのはですね、そのローマの支配から、要するにローマをやっつけて、自分たちの国を再び輝かしい独立した国にしてくれる、そういった救い主をキリストだというふうに考えていたわけです。しかしイエス様が来た目的はローマを倒すことじゃなかったです。イエス様が来た目的というのは、あくまでも十字架につけられて、私たちの罪の代価を支払い、そしてよみがえって天の御座について、この世のその人たちを救い続ける、それが使命だったわけです。21節を見ますと、その時からイエス・キリストはご自分がエルサレムに行って、長老、祭司長、律法学者たちから多くの苦しみを受け、殺され、そして3日目によみがえらなければならないことを弟子たちに示し始めました。イエス様はですね、まだだいぶ先なんですけれども、もうこの時点でですね、弟子たちに自分がですね、長老、祭司長、律法学者たちから多くの苦しみを受けること、そして殺されること、そして3日目によみがえらなければいけないことを弟子たちに話し始めているわけです。この先起こることをですね、十分に理解して、そのことを弟子たちに説明し始めたわけです。そうするとペテロはどうだったでしょうか。するとペテロはですね、イエスを引き寄せていさめ始めました。主よ、神の御恵みがありますように、そんなことがあなたに起こるはずはありません。まあ、こういうふうに言うわけです。まあ、当然そういう気持ちも分かりますよね。ペテロにしてみるとですね、2年とか3年ぐらい一緒に生活をして、一緒に旅をしてですね、いろんなとこで教えをしてきた、そういった尊敬する先生がですね、もうすぐ自分がですね捕まって、そしてひどい殺され方をする、そういうことを言うわけです。だからそんな悲しいこと言わないでくださいっていう、ちょっとそういった人間的な気持ちもよく分かりますよね。しかしイエスは振り向いてペテロに言われた。下がれサタン、あなたは私の邪魔をするものだ。あなたは神のことを思わないで人のことを思っている。このように言うわけです。イエス様はですね、十字架にかかって命を落とし、そして3日目によみがえる、それは神様の計画でした。当然一緒に暮らしてた弟子たちにとってはですね、辛く悲しいことかもしれません。しかしそれが神様の方法だったわけです。 それに対してペテロはどうだったかというと、やっぱり人間的な気持ちがすごく働いてしまって、イエス様にそんなこと起こるはずない、起こらないように、そういうふうに言ってしまうわけです。キリストがですね、十字架に向かうというのは神様の計画でした。イエス様が十字架に進むその道というのは神様の道です。確かにですね、十字架、イエス様の十字架の死というのは、何も罪を犯してない正しい方が罪に定められる、あまりにも不条理でむごい仕打ちと見ることもできます。しかし神様の計画、方法というのは、私たち人間の考える方法とは異なります。イザヤ書53章10節には、キリストが砕かれて、そして痛めつけられることは主の御心であった、そのように書かれています。神様はですね、そういった視野に立って救い主を誕生させ、そして十字架で死ぬ、そういったご計画を立てられたわけです。私たちはですね、つい目の前に見える一瞬のそのひとときの一時的なことによって計画を立ててしまいます。したがって、私たちの目にはですね、不条理でイエス様がかわいそうだ、そういうふうに思うこともあるかもしれませんが、それが神様の計画であったということです。24節を見ますと、それからイエスは弟子たちに言われた。誰でも私についてきたいと思うなら、自分を捨て自分の十字架を追い、そして私についてきなさい。私たちですね、イエス様を信じる、信仰を持っている人たちに言われている、誰でも私についてきたいと思うなら、自分を捨て自分の十字架を追い、そして私についてきなさい。私たちですね、神様がどういったお方か知っていますけれども、その時にですね、通らなければならない痛みがあります。私たち神様の思いに満たされるためにはですね、自分の中にある肉的なもの、すなわち自己中心的なものと対面しなければなりません。自己中心的な考え方の中にはですね、自分が間違っている、そういうふうに思う部分だけではなくてですね、あるいはペテロがですね、イエス様が死ぬときに、死ぬと言ったときにですね、そんなことが起こるはずありませんと止めたように、自分の中ではそれが良いことだと思ってしまっている、そういったこともあるわけです。特に日本だとですね、なんかみんなが行っていることっていうのは正しいことで、その他の人がやらないことっていうのはなんか悪いことだ、そのようなんですね、根強い考えがあります。ですから家族との関係、あるいは会社の中の関係、友人との関係の中でですね、そうした自分の肉の思いというのが強く働きます。そのような中で、そういったものではなくてイエス様を選ぶ、それは辛い選択になるかもしれません。ですからここで、自分を捨て自分の十字架を背負い、そして私についてきなさい、こういうふうに言われるわけです。25節を見ますと、命を救おうと思う者はそれを失い、私のために命を失う者はそれを見出すのです。イエス様の十字架というのはですね、いわばご自分を捨てる、ご自分を犠牲として、身代わりとして捧げる生き方でした。この世の価値観から見ればですね、損をする、そういった立場かもしれません。しかしですね、私たちはキリストにある命を受け取ることができるのです。それこそ私たちがですね、どんな犠牲を払ってでも手に入れなければならないものなんです。26節を見ますと、人はたとえ全世界を手に入れても、誠の命を損じたら何の得がありましょう。その命を買い戻すのはのには、人は一体何を差し出せばいいでしょう。まあ、ここに書かれていることが全てだと思いますが、 仮に全世界を手に入れたとしてもですね、誠の命を失ってしまったらそれを買い戻す方法はないです。この世で大切だと思うもの、例えばお金、地位、名誉、そういったものがどれだけあっても、誠の命、それを失ってしまっては意味がないわけです。私たちがですね、どこに目を留めるか、それで私たちの生活というのは大きく変わってくると思います。お金であったり地位や名誉、そういったものはですね、確かにこの世の生活に必要かもしれません。しかしそれらはいつかはなくなってしまう、そういった虚しいものです。そして常にあるわけでもありません。じゃあ自分の健康、あるいは毎日の生活はどうでしょうか。それにしてもですね、私たち与えられて生きているのであって明日突如死んでしまう、その可能性だってないわけはないですよね。私たちそういったですね、自分の中で大切だと思っているものをもう一度見直す必要があります。虚しく気分を沈めて自分を無にするような、そういったものを心の中心に置くのか、あるいは誠の救い主であるイエス様を心の中心に置くのか、そのことが大きな違いになるわけです。27節を見ますと、人の子は父の栄光を帯びて御使いとともにやがて来ようとしているのです。その時にはおのおのその行いに応じて報いをします。キリストがですね、再び来られることに目を留める時ですね、私たち自分を捨てて自分の十字架をキリストに従う、そのことの動機づけになります。後に来るとても素晴らしく栄光を見るときですね、私たちが今受けている患難というのが軽いものになるわけです。今自分の心の中でもう一度問います。あなた方は私を誰だと言いますか。あなた方はイエス・キリストをどのような人だと信じていますか。私の救い主である、天地万物を作られた方である、そして命を、自分の命を投げ出してまで私たちのことを愛する友だと呼んでくださったお方だ、そのような思いがあると思います。ただその一方でですね、じゃあイエス様、主が自分のすべてだ、自分のすべての部分を明け渡して従っている、そういこまで言える人はなかなかいないと思います。自分の中でですね、ここの部分は絶対に譲れない、そういった自己中心の部分がどのような方でもあってですね、そこにとらわれてしまっている、そこにとらわれて生きている、そういった部分があると思います。今日この時ですね、その部分をもう一度心の中で見つめ直し、そして自分の十字架を背負う、そういった覚悟を新たにしたいと思います。一言お祈りしてメッセージ終わりにしたいと思います。愛する天のお父様、許可をしてマタイの福音書から共に見ていきました。私たちイエス様のことを自分の救い主だと認識しています。私が犯した罪のために、本来であれば私が自分の命をもって代価を支払わなければいけないのに、あなたがその肩代わりをしてくださいました。十字架にかかって悲惨な死を迎える中で、あなたは私の罪を背負って代わりに死んでくださいました。そして死んで終わりではなく、3日目によみがえって今も生き、 私たちと共に歩んでくださって、私たちを支えてくださっています。どうかそのようなあなたが私の心を満たしてください。自己中心の部分、この世的なお金、地位、名誉、そういったものに心とらわれる部分があります。そのような弱い私たちの心をいつも励まして、支えて、そして共に歩んでください。どうか私たちの心を作り変えてください。新しい一週間もどうかあなたが共に歩んでください。今日この時を感謝して、尊きイエス・キリストのお名前によってお祈りします。アーメン。